今でも悲しみに暮れているわけではまいりません。今こそ顔を上げ、初代会長と戦士が切り開いてきた倫理の大道を明るく元気に、そして笑顔でひたすら前へ前へと進んでいかなければなりません。我が会では元旦に際し、会長として1年の実践指針を打ち出すことが伝統となっております。しかし本年は実践指針をどのような形で皆様にお伝えすべきか、しきりと心を使ってまいりました。世の習いに従い、喪に服して子としての道を歩むべきか、それともまた会長としての責務を果たすべきなのか、いずれが戦士の意思にかなう道なのかの選択を迫られたのでございます。しかし幹部を含め関係各位の励ましをいただき、喪に服しつつあえてここに年頭の字を発することにした次第でございます。戦士は新年を迎えると年頭の字や臨風元秋号の講話に高浜虚子の俳句をよく引用いたしました。こぞことし貫く棒のごときもの、この句はさまざまに解釈できますが、時代が変わってもその時代時代を貫く変わらないものがあるという意味でしょう。大自然に基づく我が会の教えもその一つです。時が移り新しい年になっても棒で貫かれたかのように時の流れに影響されない永遠不変の真理があるということです。私も新年になるとこの句が口をついて出てまいり、過去に引用したこともございます。しかしこの令和時代の始まりに同じ句が時代に合っているのだろうかという疑問が湧いてまいりました。新時代によりフィットする句があるのではないか、新時代への不安と期待を秘めた句があるのではないかと、そして一つの句に出会ったのです。大いなる闇動き出すこぞことし、作者は桂信子という俳人です。こぞことし貫く棒のごときものはもちろん素晴らしい句ですが、どこか昭和平成時代の香りがいたします。令和という新時代には大いなる闇動き出すこぞことしの句の方が合っているのではないかと直感したのです。季語であるこぞことしは大晦日の真夜中、時計の調針が深夜の午後11時59分から午前0時を指し示す、去年から今年へと移る時の流れを指す言葉です。その深夜0時に新しい年を迎えると、漆黒の夜に潜んでいた正体不明の何者かがゆっくりと動き始める、新しい時代そのものがゆっくりと静かに動き出すというイメージでしょうか。新年への不安と緊張、恐れ、そしてそれらに立ち向かう闘志などが表現されているように感じられます。ではなぜ令和の時代には貫く棒のごときものではなく、大いなる闇動き出す欲の方がフィットすると感じたのでしょうか。時代時代においてさまざまなことが起こり、多くの困難にも直面してまいりました。しかし高度成長期からグローバリズムが始まる1990年頃までにはまだ一つの日本的な仕組みが生きていました。努力して勉強をし大学に進み安定した企業に就職できれば、年功序列で昇進し定年までの不自由のない暮らしが保障されていました。仕事も指示された役割をきちんとこなして真面目に働けば、ある程度の豊かさを得ることができたのです。日本国内にはそうした暗黙の了解に仕組みがありました。ところが平成になりグローバリズムが浸透すると、昭和にあった安定した仕組みが外国から入ってきた新しい価値観や競争原理を尊重する考え方、生産性重視などによって壊されてしまったのです。もはや終身雇用や年功序列、学歴は頼りになりません。個々人が変化する状況に即座に対応する能力、生きる力を身につけることが求められているのです。先の見えない不確実な時代、大いなる闇が動き出す変化に満ちた時代には、このように個の力、 人一人が環境に適応する力が求められる時代なのではないでしょうか。ではそのような時代を私たちはどのように生きればよいのでしょう。年の初めにそれを考えてみたいと思うのです。今世界には政治や経済に関するさまざまな問題が噴出しております。ポピュリズムが台頭し、自国中心主義の政権も誕生しています。それは民主主義を脅かし、民主主義の危機という言葉も聞かれるほどです。しかしこうした政治経済の紛糾を超えて、より深刻な問題は地球規模で進む温暖化現象ではないでしょうか。昨年甚大な被害をもたらした台風15号と19号、そしてそれに伴う暴風と豪雨は50年に一度来るか来ないかの勢力を持っていたと言われ、壊滅的な被害をもたらしました。日本を襲う台風の頻度も高く、規模・勢力も年々大きくなっています。もはや温暖化が私たちの暮らし生活に与える影響を無視することはできないのです。温暖化の原因についてはかつては科学者の間でも様々な説が飛び交っていましたが、今や温室効果ガスの放出が原因であることは定説となっています。ある気象学者は、もし地球全体の平均気温が産業革命以前の平均気温より 1.5 度以上上昇したら、北極海の氷やグリーンランドの氷河が溶け、温暖化が一層進むと予測しております。シベリアの永久凍土が溶ければ、地球に閉じ込められていた温室効果ガスの一つであるメタンが大量に放出され、温暖化にさらに拍車がかかるでしょう。今、温室効果ガスの排出量を減らさなければ、あと10年でドミノ倒しのように温暖化が進み、人類の力では温暖化を止めることができなくなると気象学者は警告しております。一方、国内に目を転じてみれば、急速に進む少子高齢化の問題があります。出生率は一向に上昇する気配を見せず、総人口は年々減少すると予測されます。日本の年金は、現役世代が高齢世代を扶養する付加方式を採用しておりますから、若い人の負担は増すばかりです。このような構造的な問題には、抜本的で、解答欄間を立つ鮮やかな解決策は見つからないでしょう。皆で助け合って乗り越えるしかないのです。令和という時代は先の見えない、何が起こるかわからない、さまざまな困難な問題を抱えている時代なのです。もちろん日本の歴史のどの時代をとっても容易な時代は一つとしてありませんでした。人々はその困難を乗り越えて現在に至っているわけです。令和の時代もさまざまな困難に直面することでしょう。しかし、これまでの時代がそうであったように、私たちが一致結束することによって、必ずや問題を克服していくことができるはずです。過去を振り返ってみますと、社会全体が困難に陥り、人々が元気を失って打ちひしがれているとき、絶望しかかった人の心に、希望の火を灯す人物が必ず現れております。ほとんどの人が不可能と諦めていたことを、その人物が成し遂げることによって可能性の扉が開かれ、絶望して気力を失った人が再び意欲を取り戻し、前に進む力を与えるのです。我が国が最も苦しかった時代といえば、戦争に負けて、全てを失った昭和20年代だったのではないでしょうか。敗戦で自信を失い、人々はその日の食事にもこと書き、生きることだけで精一杯だったと聞きます。その昭和23年に人々を元気づけるように現れたのが、共栄の古橋弘之進さんです。本年7月から2回目の東京オリンピックが開催され、水泳競技でも日本選手の活躍が期待されておりますけれども、古橋さんは戦後の水泳競技の礎を固めた一人です。当時、ロンドンで 第二次世界大戦後初めてのオリンピックが開かれることになっていました。当然自分も出場したいと古橋さんは熱望します。ところが敗戦国の日本は国際水泳連盟から除名されていたので出場資格がありません。出れば金メダル間違いなしと言われ、実際その実力があったのです。さぞ悔しかったでしょう。その鬱憤を晴らすように当時の日本水泳連盟会長田畑雅治さんはロンドンオリンピックの水泳競技と同日同時刻に全く同じ内容で日本選手権大会を開催するという驚くべき企画を立てます。もしオリンピックに参加していれば自分たちは負けないしいい記録も出せると示したかったのです。結果はどうなったでしょう。古橋さんの記録はオリンピックの金メダリストをはるかに上回る世界新記録で2種目を制覇したのです。同じ舞台で泳いだのではありませんから実際に競争していればどうだったか分かりません。それでも敗戦で意気消沈していた日本に勇気と感動を与えたのです。さらにこれがきっかけとなってロサンゼルスで開かれる全米選手権にも参加することになりました。と言っても参加するのは簡単ではありません。日本は占領されておりますから連合国軍総司令部の許可が必要でした。粘り強く交渉を続けた結果ようやく参加の許可がおります。しかしアメリカは戦火を交えた元の敵国です。向こうには日本人に肉親を殺された人がたくさんおりますから相当の覚悟がなければいけません。事実古橋さんはアメリカに着いた時すれ違った人に唾を吐きかけられたといいます。古橋さんはこの大会でも泳ぐたびに世界新記録を更新、なんとリレーを含む4種目に世界記録で優勝し実力を証明することができました。するとこれまで面と向かってジャップなどと別称で呼んでいたアメリカ人がジャパニーズと呼び敬意を示したのです。記録を出した翌日、戦争で怪我を負ったアメリカ人が握手を求めに訪ねてきて日本での記録を疑って悪かったと謝ったそうです。この報道に現地の日系人は涙を流して喜んだといいます。この大会の様子はラジオを通して日本にも放送され、多くの人々が雑音の向こうからかすかに伝えられるアナウンサーの声に耳をそば立てて胸を熱くしたといいます。後日アメリカの新聞は古橋さんを藤山の飛び魚と呼んで称賛しました。このように一人の人間が自分に与えられた役割を全力で全うする姿は多くの人々を元気づけ希望を与えることができるのです。一人の努力や頑張りはその人一人にとどまることなく周囲の仲間たちへ、地域へ、そして社会全体へと広がっていくのです。敗戦後の人々に希望の火を灯したのは古橋さんだけではありません。翌年の昭和24年には理論物理学者の湯川秀樹さんが日本で初めてノーベル物理学賞に輝きました。その2年後の昭和26年にはイタリアのベニスで開かれた国際映画祭で黒澤明監督の羅生門が映画祭で最も栄誉あるグランプリを獲得しました。その他にも様々な分野でその活躍を通して人々を元気づけた方々は大勢います。こうした人たちによって社会は活性化され、敗戦後の焦土から奇跡といわれる復興を遂げることができたのです。同じように窮地に陥った人々を元気づけた例がすでに令和の時代にもあるのです。それは新時代が幕開けしてからまだ半年も経たない時期に開催された昨年のラグビーワールドカップにおける日本代表チームの活躍です。この活躍は台風15号そして19号で被災した多くの人々や国民に困難に立ち向かう勇気を与えたとして称えられました。 そして戦士と別れてから気の晴れない日々を過ごしておりました私にとりましても、久々に明るい話題に触れ大変元気づけられたものです。実は私は日本が史上初のベスト8進出という歴史的快挙を成し遂げた試合、対スコットランド戦をスタジアムで観戦しました。まさに歴史的瞬間に立ち会うという光栄に恵まれたのです。スポーツが人々に勇気と感動を与えるということを身をもって体験いたしました。今大会の代表チームのメンバーは31名、そのうち実に15名が外国出身者で構成されております。ラグビーは日本国籍を持っていない選手でも日本代表になれる、そういう多様な背景の人々が活躍する中で、日本人の良さも生かされ、外国人の良さも生かされ、新しい強い日本チームが出来上がったのです。また試合中は選手一人一人の覇気や躍動感、そしてそれにつられるかのように日本代表のジャージを着て夢中になって応援する観客、スタジアムが一体となって代表チームを後押しする熱気にあふれておりました。勇猛果敢なタックル、相手フォワードの圧力に耐える忍耐力、最後まで走り倒れてはまた立ち上がる不屈の闘志と気迫、まさに日本中が応援したくなるチームが体現されたのです。ワンチームとしてまとまり、勤勉献身的な働きで目標達成に向かう姿から、我が会の普及活動も各ありたいとの教訓を得ました。しかもそこには外国出身の選手と共に力を合わせて戦うというダイバーシティ多様性の理念が生き生きと実現されていました。それぞれの選手にはできることとできないことがあります。それを知った上で互いの長所と短所を認め合い尊重し合い、異なるものが共存することの素晴らしさを再確認させてくれたのです。そこには違いを嫌ったり異なる人を排除するのではなく、違うことを個性の輝きとして捉え、共に道を歩むことこそが豊かな生き方であるということを心に刻み込んでくれたのです。今後の我が会の行く末を担うものとして、今のあるべき姿について深く考えさせられました。誠に得難い機会でした。ラグビーのようにタックルで相手を倒し激しくぶつかり合う格闘技のようなコンタクトスポーツは、体格に恵まれた腕力に勝る選手のいるチームが圧倒的に有利です。事実これまでのワールドカップで決勝トーナメントに進出したのはニュージーランドや南アフリカ、イングランドなど8強といわれる強豪国にほぼ独占されていました。ラグビーは番狂わせのないスポーツとも言われております。しかしながら日本代表は大方の予想を覆してグループリーグを4戦全勝で勝ち抜き、決勝トーナメント8強の一角に食い込んだのです。ラグビーを経験された方であれば、これがどれほどの偉業か、その価値がお分かりになるでしょう。ところが、ラグビーのルールも知らない人たちまでが、にわか不安となって、日本代表を夢中になって応援したのです。なぜでしょう。いろいろな理由があるのでしょうが、一つはラグビーというスポーツそのものの魅力に惹かれたということです。力と力がぶつかり合う激しいスポーツでありながら、試合は厳格なルールでコントロールされています。常に理性的で規律あるパフォーマンスが求められます。しかも最後は敵味方の区別なくノーサイドの精神で試合を終わらせます。気迫と勇気、そして規律と友情、いかにも日本人好みのスポーツだったのです。夢中になる気持ちがよくわかります。そしてさらに考えられる理由は、ラグビーというスポーツの中に、あるいは日本代表のパフォーマンスの中に、令和の時代を生き抜くヒントを感じ取ったからだと思うのです。かつて日本代表の監督を務め、若くして亡くなられた平尾誠二さんは、組織と個人の関係を逆 球型とラグビー型に分けて説明しました。野球は選手1人ずつにポジションが与えられ、選手は監督の指示に従って与えられた役割をきちんとこなすことが求められます。これは昭和時代の生き方です。これに対してラグビーはヘッドコーチの指示はあるものの、一度グラウンドに出たら選手は自分の判断で変化する状況に応じて行動しなければなりません。自分で考え状況を判断して自ら行動する、まさに先の見えない令和時代のあるべき生き方を示しております。指示を待ってからするのではなく、自らの意思でやる、これは我が会の教えで言えば随所に主となれの実践です。先の見えない不確実な時代、大いなる闇が動き出す変化に満ちた令和時代の生き方の指針こそ随所に主となれの実践ではないでしょうか。自分で考え自分で判断し自ら行動する生き方です。今回の日本代表の選手たちはそのことを身をもって示してくれたのです。ここまでいくつかの例をご紹介してまいりましたが、私が申し上げたいことは、社会や人々が苦境に陥るとそれを元気づける人が現れるから安心してくださいということではありません。困った時にスーパーマンのようなヒーローが現れて救ってくれるのは映画の世界だけです。現実社会には英雄はなかなか現れないし、映画のように救ってくれることは稀でしょう。ではヒーローやヒロインはいないのかといえば、いるのです。確かにいるのです。それは不況に陥った時には助けてくれるし、また互いに助け合う人々のことです。ではヒーロー、ヒロインはどこにいるのでしょう。その人々は今ここに私の目の前で私の拙い話に耳を傾けてくださっている、そう皆さんです。皆さんこそ困難な状況に希望を与え社会を明るくするお一人お一人なのです。いや、そうなるように生き抜いていただきたいのです。天台宗宗祖最澄は、天台宗はどのような人材を育てるかを創造した三下学章式に次のように書きました。国の宝というのは立派な宝石などではなく、社会の目立たないところで真面目に働いてその目立たないところを明るく輝かせる人のことです。そのような人たちこそ国の宝だというのです。我が会の教え随所に主となれを実践する人々、つまり我々こそが令和時代の社会の宝、日本の宝と言えるのではないでしょうか。またそうでなければならないと思うのです。最後にもう一つ申し上げておかねばなりません。皆様ご承知の通り、我が会は来年の2021年令和3年に創立75周年を迎えます。そしてその前年である本年をもの前の年と位置づけております。ではもの前の年には何をすべきでしょうか。仕事の進め方には PDCA サイクルという考え方があります。プラン、つまり計画を立て、それを Do、 すなわち実行し、その結果をチェックして修正した上でアクション、行動に移すという手順です。しかし我が会においてはそれだけでは不十分です。なぜなら多様性を認め、それを受け入れ、我も人もの幸せを目指す会だからです。ですから PDCA をさらに一歩進めて F を加え、 PDCFA を意識していただきたいのです。 F とはフィードバックの F、 他者からのさまざまな学びをフィードバックさせて自分の実践に取り入れ吸収するということです。つまり計画を立て、それを実行する、それをさらに異なる意見や考え、そして視点を取り入れることによって修正し、さらなる行動に結びつける、こうした手順を意識して実践に励む年としていただきたいのです。 年初にあたり先の見えない時代の生き方として随所に主となれと提唱いたしました。今一年皆様方の倫理実践が自らを高め社会の一隅を照らすことを祈念いたしまして年頭のご挨拶とさせていただきます。令和2年元旦会長上弘哲司先生代読ありがとうございました。